6. 税、介護保険ほか。1. 税。問い合わせ、税務課。固定資産税。1月1日現在の所有者に課税。今年中に土地、家屋を取得した場合や、家屋を新築した場合は、令和4年度から固定資産税が課税されます。税務課へ届け出をしてください。家屋を取り壊したときは届け出が必要です。今年中に家屋を取り壊した場合は、その部分にかかる固定資産税は翌年から課税されなくなります。焼却資産の申告。市内に事業用の焼却資産を所有している人は、毎年1月末までに該当する資産を申告することになっています。今年1月2日以降に資産の入れ替えや開業、廃業、個人から法人への資産の移動などがあった場合は特にご注意ください。新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、郵送または電子申告、L タックスでの申告にご協力ください。令和4年度分申告書類、配布時期、12月中旬予定、提出期限、来年1月31日月曜、12月は税収確保重点月間。夜間日曜日の納税相談のほか、電話、訪問催告などを実施します。また、泉佐野市納付勧奨等コールセンターによる納付勧奨も行います。夜間休日納税相談、病気、失業などの特別な事情により、やむを得ず納期限までに納められない場合は、期間を限った納税猶予制度や分割納付などの方法がありますので、早めに相談してください。夜間納税相談、12月8日水曜から10日金曜午後5時半から8時。休日納税相談、12月12日日曜9時から正午。滞納処分、滞納になると、まずは督促状や催告状により納付を促しますが、市税を滞納したままでいると延滞金がかさむばかりでなく、差し押さえるなどの強制処分を行うことになります。忘れずに納めましょう。固定資産税、市府民税の第4期の納期限は12月27日月曜です。税務署からのお知らせ、問い合わせ、泉佐野税務署、電話 462-3471。 確定申告はぜひ e-tax をご利用ください。申告書作成会場への入場は感染症対策の一環として入場整理券が必要です。各種申告書等の作成は国税庁ホームページにアクセスし、画面の案内に従って金額などを入力すれば税額などが自動計算され、提出書類を完成することができるようになっており、作成されたデータをマイナンバーカード方式または ID パスワード方式、いずれかの方法で送信すれば、作成会場に行かずに自宅などから確定申告などの提出をすることができます。また、データ送信できない場合でも、印刷して郵送で提出することにより、人との接触を避けることが可能となっています。申告書作成はお手持ちのパソコンのほか、スマートフォンでも可能となっております。給与所得者、年金受給者のための還付申告会場について、確定申告期前に、医療費控除、住宅借入金等特別控除、および中途退職者にかかる還付申告会場をイオンモール臨空線南2階イオンホールに開設を予定しています。今後の感染症の拡大状況などにより開催を中止する場合もあります。詳細については決定次第改めて掲載します。なお、税務署をはじめとする各申告会場では原則ご自身で作成していただきますのでご了承ください。
2. 介護保険。問い合わせ介護保険課。介護保険の運営状況。 令和3年3月末の第1号被保険者数は 26,023 人、高齢化率は 26.2% となっています。そのうち 5,881 人が介護認定を受けており、認定率は 22.6% となっています。少子高齢化に伴い、高齢化率は年々増加しています。また令和3年3月の介護認定の状況を見ると、要支援の認定を受けている人が 29%、 要介護認定を受けている人が 71% となっています。次に介護給付費等の状況を見ると、令和2年度の総合計は85億9000万円となり、令和元年度に比べ 2.5% の伸びとなりました。今後も安定した介護保険制度の運営を行うには、被保険者一人一人のご協力が必要となります。高齢者ご自身の健康増進、介護予防への取り組み、また介護保険料の納付にご理解ご協力をお願いします。後期高齢者医療制度問い合わせ、大阪府後期高齢者医療広域連合給付課、電話 06-4790-2031、 国保年金課。後期高齢者医療歯科健康審査、歯や歯肉の状態だけでなく、お口の機能もチェックをしますので、義歯を使用中の人も積極的に受診してください。広域連合が指定する歯科医院などにおいて、年度中に1回無料で受診することができます。受診の際は被保険者証を忘れずにお持ちください。ただし、次に該当する人は歯科検診の対象外となります。病院または診療所に6ヶ月以上継続して入院中の人、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、養護老人ホーム、障害者支援施設などの施設に入所または入居している人、詳しくは4月下旬から5月上旬にかけてお送りした歯科検診のお知らせをご覧ください。事前に必ず受診希望の歯科医院へ実施状況を含めて問い合わせてください。新型コロナウイルス感染症の影響により実施を取りやめる場合もあります。65歳以上の人は介護保険第1号被保険者、市内在住者が65歳になった場合や、65歳以上の人が市内に転入した場合、本市の介護保険第1号被保険者となり、介護保険被保険者証や介護保険料の通知書、納付書などを送ります。介護保険料、4月1日現在、転入の場合は転入時、65歳になる場合は誕生日の前日の世帯員の住民税課税状況と本人の前年中の課税年金収入額や合計所得金額、住民税課税状況により決定します。所得税確定申告にかかる証明、在宅の要介護者などのおむつ代の医療費控除、寝たきりでおむつを使用している場合、確定申告の際におむつ代の領収書に医師が作成したおむつ使用証明書を添付することで医療費控除を申告することができます。介護保険要支援要介護認定者の障害者控除、身体障害者手帳などの交付を受けていない人でも65歳以上で介護保険の要支援・要介護認定を受け、障害者または特別障害者に準ずると認められる場合には、障害者控除対象者認定書の交付を受けることができます。確認書、 障害者控除対象者認定書の交付を受ける場合は、証明手数料400円が必要です。1月から12月に納めた介護保険料は、社会保険料控除の対象とすることができます。特別徴収、年金転引した介護保険料は、本人の所得申告でのみ控除対象とすることができます。普通徴収で納めた介護保険証がある人には、介護保険料納付額確認書を来年1月末に送付します。3. 国民年金。問い合わせ国保年金課。ご存知ですか？障害基礎年金。国民年金加入中や老齢基礎年金受給前の60から64歳に初診を受けた病気や怪我が原因で心身に障害が残り、次の1、2すべてに該当する場合は、障害基礎年金を受けることができます。20歳前に初診日のある病気や怪我により障害の状態になった場合は、2のみに該当すれば障害基礎年金を受けることができます。1、初診日の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済み期間と保険料免除期間、納付猶予期間及び学生納付特例期間を合わせた期間が、その被保険者期間の3分の2以上あること。2、障害認定日に国民年金法に定められた障害等級1、2級の状態になっていること。年金額令和3年度1級976,125円、2級78,900円。4. 国民健康保険。問い合わせ国保年金課。任意継続制度で、勤務先の健康保険に一定の加入期間があれば、退職後も引き続き2年間を限度に継続加入できる制度です。保険料は会社負担分も含めた額、限度額ありです。退職日の翌日から20日以内、原資に全国健康保険協会大阪支部または勤務していた会社の健康保険組合で手続きをしてください。退職する場合は国民健康保険と任意継続のどちらを選択するのかをよく検討してください。加入脱退の届け出は14日以内に、国民健康保険に加入している人が就職や扶養認定されるなど社会保険に加入した場合、国民健康保険を脱退する必要があります。勤務先の新しい保険証と国民健康保険証を持参し届出をしてください。また、勤務先を退職して健康保険の任意継続をしなかった場合や、扶養から外れるなど、社会保険の資格を喪失した場合は、国民健康保険に加入することになります。勤務先で加入していた健康保険の資格喪失証明書を持参し、喪失日から14日以内に届出をしてください。12月は国民健康保険料徴収強化月間。保険料は納期限までに納めてください。納付困難な事情がある場合は、納付猶予や分割納付の相談もできますので、電話で相談してください。国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、夜間休日の納付相談窓口。12月13日月曜から17日金曜、午後5時半から8時、受付は午後7時半まで、12月12日日曜9時から正午、問い合わせ国保年金課で、新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者、世帯主の 令和3年中の事業収入や給与収入が前年に比べて10分の3以上減少している場合は、申請により国民健康保険料や後期高齢者医療保険料の減免を受けられることがあります。申請問い合わせ国保年金課。